刊深夜快速月曜版サバスタマンデー。皆さんこんばんは、榎木田信也門でございます。8月8日、今日はね月曜日であります。今日も1日熊本地方は猛暑でございました。この番組でお呼びだと思いますが、 FMC スタジオが今移転の最終段階に入っておりまして、我々はケゴ作戦と名付けておりますが、さまざまなですね物資をですね大江から新鍋へピストン輸送しております。でさらにはですね、物置だとかにですね溜め込んでおりました、本当に全くいらなくて朽ち果てていたさまざまな物品がございまして、これがですね処分に本当に困っていたわけでありますけども、今回これはもうプロの力を借りるしかないということで、熊本のですねリサイクルセンタースッキリというですね、そういう業者さんがいらっしゃるんですけれども、これはちょっとホームページで、その業者さんのことを知りまして、でご相談したところ、やってくださるということで、今日ですね朝10時半ぐらいからでしたか、スタッフの方が3名来られてですね、もう本当にさすがプロの技ですね。わずか1時間半ぐらいでものすごい量なんですよ。簡単に言えばゴミなんですけど、これがですね、もう本当にみるみるうちに片付いていくわけでありまして、他に外に出しっぱなしになっておりました、洗濯機ですとか、テレビですとか、あるいはその冷蔵庫なんていうものもですね、あっという間に片付けていただきまして、本当に社名の通りでありまして、すっきりいたしまして。で、その後もですね、他の、各部屋の中からですね、いろんな物資物品が出てくるわけでありまして、これを分別しながらですね、もう出せる普通にゴミステーションに出せるやつはそれで出していくんですけれども、持っていくものがほとんどですから、これを梱包し運ぶということで、FMC の各スタッフがみんなそれぞれ時間を見つけてですね車を出してくれてですね、頑張ってくれております。ピナツボめぐみ、花岡山花岡、そして、ここら辺が今昼間主力で動いてくれましてね、そして今日はですね立花幸恵とかですね、あと木浦優子、昨日はですね、イペリット上田、トラックで駆けつけてくれました。でさらにはシオンさんもですね、今ちょっとねなんか手の調子が悪い、なんかちょっと動かないという状況で大変だそうなんですけれども、その前にそれはもういろいろ手伝っていただきましてね、もう皆さん本当に頑張ってくれました。この間の引っ越しの時はすみれちゃんも頑張ってくれました、ということでございまして、明日、8月9日にはなんとか、ケゴ作戦終わりそうであります。で10日には、ルネディの閉所という最終的に閉じるということになります、ご案内でございます。ではですね、今日もですね、ちょっといろんなところ本当は回ってですね、生のその声を聞いてくる、そして自分で見たものをこうやってマイクの前で語るということをやっていきたいんですけど、本当に今時間が取れなくて本当申し訳ありません、10日過ぎればなんとかなるかなと思っております。いろんなところ見て回ろうと思っております。こちらはですね朝日新聞でありますね、住宅は柔軟に足踏みのまま、熊本地震避難者の今というね見出しがついておりますね。皆さん仮設住宅に落ち着いた方、あるいはこれから仮設に入る方、あるいは公営住宅に入ることができた方、みなし仮設に入る方、そして、自分のその自力で、なんとか家を建て直す方、いろいろ、スタイルがあるわけでありますが、まだやっぱり避難所での生活を強いられている、他にその、自立をして、何か生活をしたいけれど、様々な、理由があって、それができないという方が、やっぱりいらっしゃるわけですね。もちろんその、経済的な理由というのも一つありますし、中にはですね、この記事の中にあるんですけれども、これは女性の方なんですが、化学物質過敏症の方なんですね。でこの方は新しいその建材で建てられたその仮設住宅はその化学物質過敏症ということで、そのいろんなホルムアルデヒドです とか、いろんなものが出ますよね。そういったものが、一般の方は、なんかちょっとそういう匂いがするねぐらいで済むんですけれど、過敏症の方はもうそばはいきません。やっぱり肌だとか、そういったものにそのいろんな発疹が出たりですね、ただれたりとか、いろんなことがありますね。あと呼吸器にも出たりします。ですから、そういったこともあって、仮設住宅空きましたよ、入れますよと言われても、まあ入れないという方がまあいるんですよね。ですからこういった方のためにはどうなんですかね。やっぱり古い家の方がいいんですかね。もうそういう化学物質が抜け切ったような、そういった物件っていうのをこう斡旋するという、まあ柔軟なスタイルというのも、まあ必要なのかもしれませんね。これ、ただね、これ、どうなんでしょうか。まあそこら辺をどういうふうに行政が対応していくのか、まあでもやはり柔軟に対応していただきたいなと私も思いますけれどもね。あとその、罹災証明で、一部損壊半壊、大規模半壊そして全壊というふうな、まあ、区分になっていくわけですけれども、なかなかね、ちょっとその自分の考えとはその評価というのは違ったりしまして。で、あと、まあ、例えばうちのその大江のルネディなんかもですね、半壊ということになっているんですけれど、いろんなところり災証明のいわゆる調査をやったときに、まだそこに荷物があって、そこにその壁の部分まで露出してなくて、それが見れなかったっていう場所が何箇所もあります。それがですね、ものすごい壊れ方をしていたりするのが、ルネでもあるんですよ。ですから、これどう考えても全部これ評価したら、これ半壊じゃなくて、やっぱ大規模半壊なんじゃねえのとかっていうふうに、やっぱ私も思いますね。ですからそういったふうにお考えになっている方も少なからずいらっしゃると思います。ですけれど、ちゅうてね、それでまた調査を何度も何度も繰り返せても、本当に時間もかかりますし、生活再建にはものすごい時間がかかってしまいます。それをこう、ね、こう、どっかで、まあ、しょうがないよということで、妥協して、現在の、判定で、済ませている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、これね、まあ、仕方ないことなのかもしれませんけれども、これなんとかならないかなと。ですから、今回の熊本での地震では、まあ、こういう形に進んでいってるわけですが、いつ次にどこに来るかわかりません。その時に、どういうふうな行政の対応が、望ましいのか、やっぱり今のうちから、本当真剣にですね、本当速やかにですね、新しいスピードを上げて、その被災者のケアを行える制度というのを、本当真剣に考えてほしいなと思っているところです。もう一つ気になりますのはですね、これはですね、これ熊日新聞ですね。液状化被害18市町村にと、防災課件などが確認したということです。これはですね、地盤の液状化がですね、熊本は結構ひどいですね。南区のあちらの方なんかはもう、要するに海が近い方です、ざっくり言えば。などで、県内の18市町村の計6579箇所で液状化が起きているということが、防災科学技術研究所と関東学院大学の調査で分かったんだそうです。これはまあ地震、まあ大きな揺れがありまして、地中のその地下水といいますかね、その水分がですね、普通じっとしてるときはその砂であるとか泥であるとかそういったものと混ざり合った状態で安定しているんですけれども、地震でその大きな揺れがこう加わりますと、なぜかこの水がですね、こう分離するような形で、まあ分離とはちょっと違うんでしょうけれど、まあ湧き上がってくるような形で噴射と言ったりしますね、砂が吹き出てくる。そういった形でですね、まあ、泥水であったりですね、まあ、本当に水がそのまま出てくることもあると思いますが、まあ、地下水が溢れてくる。で、水が溢れてくるだけだったらまだいいんですけれども、これ地盤が本当にゆるゆるになってしまうわけでありまして、ですからその上に立っている建物だとかが本当に傾いたり、道路がですね、もうデコボコになったりですね、めちゃくちゃなですね、状況になっております。で、これは本当この間もこの番組でお伝えしましたけれども、最初は大丈夫だったんだけれど、やはり地面の 中がやっぱりゆるゆるになっているので、徐々に建物の重みで、その建物が沈み始めて、基礎が壊れたとか、そういったものとかですね、本当建物が傾くとかですね、そういったことで、じわじわと被害が広がっているようでありまして、本当にこれもですね、なんとかしなきゃいけないなと思うところなんですけれども、じゃあどうすればいいのか、まあ基礎をしっかり作るしかないんでしょうけれど、作ってしまった建物に関してはね、これはもうどうしようもないわけでありまして、で、これをじゃあどうやって、みんなそのケアをしていくのか、まあ私有財産だからそこまでケアはできませんというのも、まあそれはあるんでしょうけれども、なんとかね、やっぱりそういった人たち、下手するともうその町住みたくないっていう人ばっかりになっちゃうと、ほんとある意味ゴーストタウンがあちこち出来上がってしまうような気がしますので、ほんとこのままだとですね、本当にこのボディーブロー、この地震のいろんな影響、この液状化だけじゃなくていろんなものですけども、これはボディーブローのように効いてきて、いろんなところにそのミニゴーストタウンができてくるんじゃないかなという、その限界集落とかっていう言葉がありますけども、それじゃない、本当にそれまでは普通に人がいっぱいいて、なんじゃなかったところなんだけども、そこだけは住みたくないって言って、そこにぽっかりとエアポケットのように、ゴーストタウンが出来上がってしまうなんてことも、なんかそんな心配があるんですよ。これね、どうにかならないかなと思います。そしてやっぱりこの猛暑ですね、先ほどもですね、仮設住宅云々って話をしましたけれど、仮設住宅プレハブで、やっぱり断熱材は入ってはいるんでしょうけれど、やっぱね、尋常じゃないです、熊本の暑さは。で、例えば二間続きの仮設住宅なんかあるみたいですね。いわゆる 2DK みたいな形でしょうか。エアコンが1台なんだそうです。まあ地域によってじゃあ多少差があるのかもしれませんけれど、ですから一部屋はエアコンがつくけれど、隣の部屋はエアコンがない。ですから、まあじゃあ中の仕切りのところの障子かなんか開けときは二部屋冷えるだろう。冷えないみたいですね。まあ夜はまだいいんでしょうけれども、昼間は全く冷えないようであります。これ夏場、この時期にですね、本当に冷房をかけながら熱中症になるなんていう人が、出かねません。特にお年寄り。非常に心配されることだなと思ってるんですけど、これなんかこう、うまい手はないですかね。いい感じに夕立だとかが来ればいいんですけど、そういう、いいタイミングで来ませんから、まあ、その天井にちょっとこうね、スプリンクラーみたいにして水をこう撒き散らすような装置が、まあできるのか、まあ、ホームセンターとか行けば売ってますが、それがその、まあコスト的に見合うかどうかわかりませんけれども、まあそういった何かね、そのちょっと冷房を補助するような、何かっていうのを考えていかないと、ちょっとね、万一の事故があってからじゃ本当取り返しのつかないことになりますから、これね、慎重に考えていただきたいなと思うところであります。というわけでございまして、今日のサバスタマンデーも、まあ、マスコミの記事の拾い読みという形になってしまいました。私は今からですね、これは収録しての取って出しで、今午後8時、半を回ったところなんですけども、この収録を終えまして、またルネリに戻って最後の作業をやって、やろうかなと思っているところです、ということでございまして、今夜のサバスタマンデー、こちらはですね、新鍋のスタジオからお伝えいたしました。